一言お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、3月に入りまして最初の礼拝式に私たちを招いてくださいましてありがとうございます。3月11日を迎えようとしておりますが、大震災から10年間経ちますが、被災地の復興はまだ道半ばであり、また復興すら始まっていないところもありますが、どうか主が続けてあなたの慰めを持って一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。またその中にあって奮闘しておられる多くの諸教会を主が励まし支えてくださるようにお願いいたします。今週は岩手でも福島でも10年を振り返って守られてきた恵みを覚える記念集会が開かれると聞いておりますが、どうか10年を振り返りながら、そこで始められてきた働きもあります、その労に当たっているお一人お一人を励ましてくださり、私の御心がその地になされますように、続けて導いていてくださるようにお願いをいたします。また私たちも今このコロナの影響の中にあって、さまざまな制約と不安の中を歩んでいますけれども、どうか私たちが主のもとで私たちの担っている荷を下ろして、ここで慰めをいただき、また新しくされて主にお仕えしていくことができますように導いてください。また本当にこの時代の中にあって、多くの痛みを抱え病の中で、また苦しみの中で歩んでいるお一人に主の祝福が届けられるように、どうぞ続けて私たちを用い導いてくださるようにお願いいたします。今日主が御言葉を語られることを覚えてありがとうございます。どうぞ主が大胆にまっすぐに語ってくださいますように、語るしもべも強めてくださるようにお願いいたします。一言御手にお委ねをし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は2021年3月7日ということで、今週の木曜日がいよいよ大震災から10周年という時を刻む時になります。10年前のことを皆さんもいろいろ思い出されるかもしれませんけれども、私も当時岩手にいて大震災を経験した時のことをいろいろ思い出しております。岩手県の水沢というところに住んでおりましたけれども、あの時以来被災地に行ったり来たりする日々が始まったなというふうに思います。それで被災の現場、変わり果ててしまった三陸の町々を見ながら、またそこで被災された方々と出会いながら、なぜこのような悲劇が起きるのかということを考えさせられました。なぜ神様がおられるのに、なぜ神様はこのような悲しみが起こることを許しておられるのだろうかと、そういうことを考えさせられました。自分は牧師としてクリスチャンとしてその地に関わっているわけですけれども、しかし毎回駆けつけてもそのような深い問いかけに何ら答えを見出すことができないという、そういう思いを抱きながら、被災地の方々の何かの役に立てればと思って駆けつけるわけですけれども、根本的なところでは何も役に立っていないんではないだろうかと、そう考えさせられる時も多々あったなというふうに思いました。でもその時一つ思ったことがあります。それはもしこの地にイエス様がいらっしゃったならば、人々は救われるんじゃないだろうかということであります。この世の矛盾や悩みや苦しみのすべてを味わい尽くしてくださったイエス様がもしここにおられたならば、そのイエス様の存在によって人々は救われるんではないだろうかというふうに思いました。ですからここに必要なのはイエス様だなということを思ったんですね。私は信仰者としてある意味では イエス様の代わりにそこに使わされていたと言えるかもしれませんけれども、でも本当に力不足を感じさせられました。私自身がもっともっとイエス様の十字架の苦しみというその意味を知る必要があるなというふうに思ったんですね。被災の現場のその人々とイエス様を分かち合うためにも、イエス様の十字架ということが本当にはっきりと語られていかなければいけないなということを思わされました。私はそれまで苦しみからの救いについては多く語ってきたような気がしましたが、苦しみのその中にある救いということについてもっともっと聖書から聞く必要があるなということを思わされました。私たちも本当にこの世で苦しんでいる多くの人々の傍らに共に立つためには、イエス様の十字架、この苦しみというものを私たち自身がよく学んでおく必要があるんではないかなというふうに思わされております。今日も続けてイエス様がたどられた十字架の道を私たちも共にたどっていきたいと思います。今日はマルコの福音書の15章の御言葉を皆さんで味わいたいと思いますけれども、今日はいよいよイエス様がピラト、ポンテオピラトの元で苦しみを受けたってさっき私たち告白しましたけれども、そのピラトに引き渡される場面から、今日の聖書の箇所が始まります。1節から5節までもう一度読んでみたいと思います。夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや律法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているが。しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。ユダヤ議会での協議を終えた祭司長たちがイエス様を縛って連れ出し、ローマの総督であったポンテオピラトのもとに引き渡したというところから今日の話が始まります。ピラトという人物はローマ帝国のユダヤ総督であり、普段はカイザリアという町に住んでいましたけれども、この時はおそらくエルサレムで祭りが開かれていましたので、祭りの警護のためにエルサレムに来ていたというふうに考えられております。祭司長たちはイエス様をこのピラトの官邸に連れて行きました。ピラトによってイエス様を死刑に定めてもらうためです。当時ユダヤの議会では罪人を死刑に定めることができませんでした。その権限を持っているのはローマ帝国でした。ですからイエス様を死刑にするためにはどうしてもローマ総督であるピラトに死刑判決を下してもらう必要があったということであります。2週間前私たちは礼拝式の中でサンヘドリンと呼ばれるユダヤ議会における裁判の様子をそこで確認しました。あの時イエス様は神に対する冒涜罪の罪で有罪にされてしまいました。冒涜であるということが問題になりました。ところが異教徒であるローマ人にとって神に対する冒涜という宗教的なことはあまり重要なことではなかったんですね。ローマにとって重要だったのはその人物がローマ帝国に対して反逆を加えているかどうかっていうこと、そこが大事なところでした。そこで祭司長たちはイエス様を訴える際にイエス様がローマ帝国にとっていかに危険な人物であるかということを強調して訴えているということがわかる。イエス様がユダヤ人の王として民を扇動したとして国会の反逆罪として 訴えているということがわかるんですね。そしてそのためにいろいろなイエス様にとって不利になるような訴えを次々と重ねていきました。とにかく彼らはイエス様を死刑にしたいという、そういう彼らの思いが、強い思いが伝わってくる内容だというふうに思います。それで2節でピラトはイエス様に尋ねてます。あなたはユダヤ人の王なのか。それに対してイエス様は、あなたがそう言っていますと答えてます。あなたの言葉の通りですという、そういう意味だと思いますけれども、それを認めた上で、しかしそれ以外のことは何一つお答えになっていません。さまざまな不利な訴えが次々となされているにもかかわらず、イエス様は何もお答えになりませんでした。その反応にピラトは大変驚いております。それにはピラトも驚いたと五節に書いてあります。普通裁判の席において被告人というのは、自分の無罪を証明するために必死に主張したり弁護したり弁解したりするものじゃないかなと思うんですけれども、ところがイエス様は何一つお答えにならない、言われるままにされていました。不正な裁判なんですけれども、不正な裁判をそのまま受け止めているイエス様の姿というのがここに示されております。そういうイエス様の姿を驚きを持って見ているピラトでしたが、実はピラトは気づいていたんですね。イエス様は無罪であるということを気づいてました。そしてこの裁判が祭司長たち、立法学者たちの陰謀によって用意された裁判であり、彼らは妬みからイエスを引き渡したということを知っていた。10節に書いてありますね。その背後に陰謀がなされている、そのことをピラト気づいていた。ですからピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと努力をいたしました。6節からまた読んでみたいと思います。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を扇動した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡したと。その後の裁判の様子、どのように裁判が進んでいったかということがこれを見ると分かりますけれども、まずピラトは祭りのたびに人々の願う囚人を一人釈放するということを今までやってきました。そしてちょうどその時群衆たちがピラトのもとにやってきて、いつもの祭りの時のように罪人を一人釈放してほしいと要求し始めたんですね。それでピラトは、群衆は当然イエス様の釈放を望んでいるものだと思いました。そこで9節で、お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのかというふうに問いかけております。ピラトはこの裁判が祭司長たちの陰謀によって用意されていることに気づいていました。ですから何とかしてイエス様を釈放しようとしているわけであります。ところがその時ピラトも想定していないことが起こりました。民はなんとイエス様ではなくてバラバを釈放してほしいと要求し始めました。バラバという男は 強盗と殺人の罪で捕らえられていた重罪人です。そのバラバの釈放を群衆はピラトに要求するということになりました。祭司長たちが実はピラトに圧力をかけるためにあらかじめ群衆に声をかけて扇動していたということがここに示されています。おそらくピラトの読みが甘かったのかなと思いますね。ピラトにはユダヤの宗教指導者たちの狡猾さというものがまだ読み切れていなかったんだと思います。想定外の反応が返ってきてしまいました。そこで12節でピラトは思わず言ってしまいますね。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。このではっていう最初の冒頭の言葉にピラトがその時感じた戸惑いが表されているように思いますね。想定外のことが返ってきたんですね、答えが。それでではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのかと言ってしまいました。でもこれは本来言うべき言葉ではなかったと思います。イエス様を有罪にするか無罪にするかの判断を群衆に委ねてしまっている。これは裁判官が言うべき言葉ではないですよね。イエス様を有罪にする権限も無罪にする権限も実はピラトが持っていました。ピラトが決めればいいことなんです。しかしその判断を群衆に委ねてイエス様どうしてほしいのかとこう問いかけるような言い方をしているところにこのピラトのその時感じた戸惑い動揺が表されているように感じますね。そしたら群衆は何て答えたでしょうか。十字架につけろ。十字架って言葉が初めて出てきた。十字架という処刑法がここで初めて提示された。おそらくこれも祭司長たちの扇動によって出てきた言葉ではないかというふうに考えられますけれども、十字架という言葉が出てきたんですね。ピラトはイエス様の無罪を信じておりますので、何とかしてイエス様を釈放しようと努力したようです。でマルコの福音書には出てこないんですけれども、マタイの福音書の並行記事を読むと、ここでピラトの妻が夢を見ていてですね、その伝言が届いたっていう記事がマタイの福音書を見ると出てくるんですね。ピラトの妻がこんな伝言が届いたそうです。あの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから、ってそういう伝言が妻から届くんですよね。ピラトの妻もその日非常に悪い夢を見てですね、あの人に関わらない方がいい、あの人有罪にするべきではないと、イエス様の死刑には反対だったということがわかるんですけれども、そういうこともありましたので、ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと努力したようです。14節でピラトは彼らに言いました。あの人がどんな悪いことをしたのか。すると群衆はますます激しく叫び続けた。十字架につけろ、十字架につけろ、非常に激しい言葉ですよね。その言葉がもう何度も何度も繰り返されていく、しかもどんどんどんどん激しくなっていく。祭司長たちに扇動された群衆たちの恐ろしい反応というものがそこに表されているなというふうに思います。ピラトはその群衆の声としばらく戦ったと思いますけども、抵抗したと思いますけれども、でも最終的には群衆の声が勝利しました。ピラトはイエス様を十字架に引き渡してしまった。その理由は何だったでしょうか。15節に、それでピラトは群衆を満足させようと思いバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。無罪を知ってるはずのピラトがそう宣言することできなかった。群衆の声に負けてしまった。ローマ帝国の権力を代表するようなこの人物が群衆の声に屈してしまった。その結果イエス様が十字架につけられていく、そういう過程を私たちはこの聖書の箇所からたどることができます。 この箇所を通して私たち感じさせられることは、祭司たちの恐ろしいほどの執念深さっていうものをこの記事から感じさせられるんではないでしょうか。とにかくイエス様を死刑にするために彼らが本当に必死になっている姿というものがここに表されているように思うんですよね。なぜこんなに彼らはイエス様を死刑にすることに必死になっているのか、その原因はどこにあったのか。聖書はその原因は彼らの心の中にある妬みだったってことをここに記しています。10節でピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると。祭司長というのはユダヤ教の宗教界の指導者たちですね。そして普段は人々からとても尊敬されているそういう人たちでした。でもそんな彼らの心の奥深くにイエス様に対する妬みが隠されていた。そしてその妬みゆえに何としてもイエス様を片付けたいと、処刑したいと、その思いがここにずっと記されている。妬みの感情というものがいかに恐ろしいものか、いかに破壊的な結果をもたらすかということを私たちはこの箇所を通して感じさせられるのではないかなというふうに思いますね。どうしてこんなに彼らはイエス様を妬んでいるのか。今までいろんな経緯があったわけですけれども、やっぱり人々の人気が自分たちではなくてイエス様の方に向かっていくことをとても我慢できなかったことだったろうなというふうに思います。あるいはイエス様がある時は安息日に人を癒したり、洗わない手で食事をしたり、断食の規定を破ったように見えて彼らが大事に守ってきたユダヤの律法を軽んじているかのように見えることは彼らにとってはとても許されないことだったと思いますね。我慢できないことだったというふうに思います。そこでだんだん彼らの心の中に妬みが起こり、妬みが怒りや憤りに変わり、そしてそれが殺意にまで変わっていったと。人間の心が暴走すると本当にコントロールが効かなくなっていくということを私たちはここから教えられるんではないだろうかというふうに思います。私たちの心の中にもこの妬み心がないかどうかを本当に考えてみなければいけないなというふうに思います。自分と人を比較して自分よりも恵まれている人を見るとそういう心の平安を失ってしまうということが私たちにもあるんではないかというふうに思います。あるいは自分が大切にしてきたことが軽んじられたり否定されてしまったように感じるとですね、その人に対する良くない思いを抱いたり、その思いがだんだん怒りや憤りに変わっていったりということが私たちにもあることではないだろうかというふうに思います。イエス様は直接十字架につけたもの何だったんでしょうか。人間の持つ妬み心であったということを今日の聖書の箇所から覚えたいなというふうに思います。同じものが私たちの心の中にないかどうか、私たちはしっかりと心の内を探っていただいて、本当にイエス様の前にそれを差し出してしっかりと処分していただく、許していただくということがどんなに大事なことでしょうか。主の前に歩むものでありたいというふうに思います。このようにしてイエス様はピラトによって死刑に定められ、十字架刑に定められ、いよいよこれから十字架に向かっていくということになりました。でもその前に何をされたかというと、ここでイエス様は鞭で打たれたってここに書いてあります。ここも私たちさっと読んでしまいやすい箇所かなと思うんですけれども、イエス様は十字架につけられる前に鞭で打たれた。で、当時の鞭っていうのはどういう鞭であったかというとですね、それは鞭の先に石や動物の骨などが取り付けられていて、打たれるたびに体が引き裂かれ肉片が飛び散ったっていうふうに言われてるんですよね。イエス様は十字架の上で釘を打たれて傷つきましたけども、十字架にかけられる前からもう傷だらけになっていたっていうことがわかるんですね。 どんなに痛かったことかと思いますね。どんなに辛かったことかというふうに思います。そのようにしてイエス様は十字架に引き渡されていったということがここに記されてあります。今日の聖書の箇所全体を見ていくと、一節で祭司長たちがイエス様をピラトに引き渡したって言葉がここに出てきます。そして最後の15節には、今度ピラトがイエス様を十字架につけるために引き渡したって言葉が出てきます。引き渡すっていう、そういう言葉がここに出てくるんですけれども、これ聖書の中で大事な言葉です。どうしてかっていうと、イエス様はかつて弟子たちにこういうふうに言ってたんですね。私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。って、そういうふうにかつてイエス様は弟子たちに話していたんですね。自分は祭司長たちや律法学者たちによって引き渡されるんだと、異邦人に引き渡されるんだ、つまりポンテオピラトのもとに引き渡されるんだと、そしてその後ピラトから十字架に引き渡されるんだって、そういうふうになるんだってイエス様は弟子たちに教えていた。本当にその通りになったということを聖書は私たちに伝えているんですね。全ては聖書が教えている通り、予言の通りでありました。その予言の通りにイエス様は引き渡されていった。引き渡されていったということは、つまり神の祝福から離されて、神の呪いと壮絶な苦しみの中に引き渡されていったという事実を表しております。そのようにしてイエス様はまるでほふり場に引かれていく羊のように黙って十字架の道を歩んでいかれました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、一人定められた十字架の道を静かに歩んでいかれた。どうしてだったでしょうか。それはイザヤが語ってますけれども、預言者イザヤが語ってますが、それは私たちがイエス様の打ち傷によって癒されるためだったというふうに書かれてあります。イザヤ書の53章の5節ですね。イエス様が体中に負ってくださった打ち傷によって私たちが癒されるためであった。皆さんもいろんな傷を負ってきているんではないでしょうか。体の傷ではなくて、心の中に今までいろんな傷を負ってきているんではないでしょうか。そしてその傷がなかなか癒えなくて、何年も経ってるってこともたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。もう傷はなかなか癒えないですね。体の傷はすぐに治るかもしれないけれども、心の傷ってなかなか治らないですよね。何年経っても治らない。どうすればそれが癒えるんでしょうか。癒えるとすればそれには何が必要なのでしょうか。イエス様の体に刻まれた打ち傷によって癒される、聖書は私たちに教えてるんですね。そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そのためにイエス・キリストは自ら私たちの罪を負って十字架にかかって身代わりとなって死んでくださった。そこで傷を負ってくださった。それは全部私たちの傷を癒すためであった。私たちの罪を許すためであった。そのための十字架であったということをぜひ私たちは覚えるものでありたいというふうに思います。被災の現場では壮絶な苦しみが味わわれたことと思いますけれども、この世を歩んでいくときには私たちはやはり理不尽な苦しみをたくさん味わっていかなければいけないと思います。特に信仰者として信仰を持って歩んでいくときにも、さまざまな苦しみを私たち経験せざるを得ないことがある。でもそれは全部キリストの苦難であるということを覚えたいというふうに思います。最後に第二コリントの手紙の1章の4節そして5節の言葉も合わせて読みたいと思います。第二コリントの1章の4節と5節をお読みいたします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。 それで私たちも自分が神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。このように聖書の中で教えられています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる。私たちが経験する苦しみ、もう耐えることのできないような苦しみの中にも必ず慰めがあるって教えられている。それはどうしてでしょうか。その苦難が実はキリストの苦難だからなんです。私たちが経験する苦難がなぜキリストの苦難になるんでしょうか。それはその私たちが経験しているその苦しみを主が担ってくださるから、そこに共にいてくださるから、そこで私たちと共にその苦しんでくださる。その苦しみが私たちの苦しみではなくて主の苦しみになってくださる。それを経験するときに私たちは慰められるんではないでしょうか。そしてその慰めを経験したときに、その慰めをもって同じように苦しんでいる人たちを慰めることができると聖書は私たちに教えています。この主の慰めが東日本大震災から10年を経た被災地の現場においても本当に豊かに味わわれることを私たち祈っていきたいというふうに思います。そして私たちも日々の歩みの中で、特に今のコロナの影響の中にあって、多くの制約があり、多くの悩みがあり、いろんな影響が私たちの生活の中にも及んでいますが、その悩みの中に主が共にいてくださることを味わいたいというふうに思います。その慰めをもって私たちも互いに慰め合っていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、あなたの体験された十字架の苦しみを思うことができました。その苦しみはすべて私たちのためであったことを覚えて感謝いたします。私たちが痛みを覚える中で、また傷を負っている中で、苦しむ中で、そこに主が共にいてくださって、そこでその苦しみを共に担ってくださる恵みを覚えてありがとうございます。そのために主は私たちのために十字架にかかってくださった恵みを覚えて感謝します。その主の慰めを私たち自身が深く味わい、また多くの人々と共に分かち合っていくことができるように助けてください。ここにおられるお一人お一人のその生活の歩みの中に様々な痛みがあり、悩みがあり、思い煩いがありますが、どうぞ主が一人一人にふさわしく関わってくださり、慰めを持って応えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。